人権童話教育シリーズ228、教官への感謝。地域人権教育指導員中原博明。申し出に答える。私事で恐縮ですが、6月に連れ合いが病気で入院しました。その際、4月に施行された改正障害者差別解消法が義務としている合理的配慮の提供を受けた出来事があったので紹介します。それは転院する時のことでした。私は歩行が困難な義母と連れ立って、病院から借用したカートで荷物を運んでいました。その日は雨で、私たちが玄関から出た時、ちょうど土砂降りでした。もし駐車場まで義母と一緒にカートを押していけば、義母は滑って転倒するかもしれない。その上、荷物も義母もかなり濡れてしまうだろうと思いました。病院玄関口には雨よけの屋根がありましたが、そこはタクシー乗り場、バス停留所であり、自家用車の乗り入れはできないようでした。私一人で駐車場まで行って、荷物を車に積んだ後、再度玄関まで戻ってきて、義母を車まで連れて行く方法しかないなと考えていました。その時、義母は近くに立っていた警備員の人に、ここで車に乗ることはできませんか、よければ荷物も積みたいのですが、と尋ねました。その人はすぐに、何ができるか上司に相談してきますと答えて、その場を後にし、その後上司の人と一緒に戻ってこられました。そして、ここまで車を持ってこられてください。タクシーやバスが来たら私が誘導します。と快諾してくださいました。上司の人も、お母さんと荷物は私が見ておきます。と言ってくださったので、私は安心して車を移動させることができました。教官への感謝。二人に配慮していただいたおかげで、雨に濡れることなく、荷物を積み、義母を乗車させることができました。私は警備員の人に頭を下げながら、荷物を積んでいたカートを病院まで戻そうとしたのですが、それさえも、私が返しておきます、と引き受けてくださいました。思わず涙が出ました。他の来院者の安全を確保しながら、義母の障害と私の不安に応えていただいたことに感謝しかありませんでした。思い合いが出発点。人の立場に立って行動することは思いやりと言われます。私が病院で出会った警備員の人は、安全を保障する責任を果たしながら義母の申し出を受け、上司と相談して組織的に動いてくださいました。無理のない範囲でできることをする。改正障害者差別解消法は、そんな温かく建設的な話し合いとともに、障害のあるなしにかかわらず、みんなが暮らしやすい社会を作っていくための思い合いを求めていると実感した出来事でした。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話0968-25-7209。はい、こちら菊池市消費生活センターです。88、給付金メールに注意。物価高騰や生活困窮に対する支援給付金は、市役所から対象者宛に郵便でお知らせが届きます。しかし、内閣府などから給付金についてのメールが来たという問い合わせがありました。内閣府など中央官庁から個人にメールで連絡が来ることはありません。騙されないようにご注意ください。悪質メールの手口は、偽のマイナンバーサイトに誘導して、給付金を受け取るために必要だと言って、住所、氏名、連絡先などを入力させ、個人情報を搾取するものです。詐欺メールなので、個人情報の入力を要求されても、入力しないでください。 海外からの番号を装った詐欺電話に注意。あなたの電話が使えなくなる。以下の番号まで電話を。というショートメールが携帯電話に届いたので、連絡先のプラス1から始まる番号に電話したら、外国語のような音声が流れ、よくわからなかったので電話をすぐ切った。という相談が増えています。海外の番号に返信したので、通話料金を心配されますが、数十秒であれば料金はあまりかかりません。しかし、返信することで番号が流出するため、以後、知らない番号から電話やメッセージメールなどが届く可能性があります。トラブル回避のためにも応答しないようにしてください。固定電話が使えなくなるという電話に注意。固定電話については NTT が2024年1月にデジタル化移行を行い、すでに工事は完了しているので、利用者は費用負担なく従来通りに固定電話を使用し続けることができます。移行のタイミングに合わせて勧誘してくる悪質業者がいるので、惑わされないようご注意ください。問い合わせ先、菊池市消費生活センター、電話0968-36-9450、月曜日から金曜日まで、午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで、福祉課。